はい、遠野江です。それではですね、今日は、かねてからちょっと予告をしていた、2x3 のですね、心理スモールビジネス実践の秘訣があると言ってましたので、そこについてですね、少し事前に学習としてお話をしておこうと思います。ただ、2x3 と言っていたのが、この年末から新年にかけて私も考えが少し進みまして、1個増えたんですね。で、3x3 という形になったわけなんですけども、3×3 というのはですね、縦軸に、3つの要素、そして横軸に3つの要素があると、こういうイメージを、持ってもらったらいいかと思うんですね。で、この縦軸がですね、実は心理の軸なんですね。そして横軸がスモールビジネスの軸になると、こういうふうな、だから表みたいなものをですね、イメージしながら聞いてもらうといいかなと思うんですね。で、セミナーではですね、これをベースにお話をするので、先にアウトラインを伝えておいてですね、もう一定のイメージはもう持っておいてもらった方がいいかなと、こういうことであります。だから繰り返しになりますけど、3x3 というのは縦3つに横3つのポイントが掛け合わさって、全部で 3×3 で9なんですけど、これで全体像が見えてくると。こういうふうにお考えいただければと思います。で、早速なんですけど、ちょっと順序逆になるんですけど、まず横軸の方から言おうかなと思うんですね。その方がちょっと分かりやすいと思いますので。で、この横軸の3ポイントというのはですね、これ、スモールビジネスの、秘訣になってくるわけなんですけど、これが、ポジショニングと、商品作りと、そしてマーケティングになるわけですね。表の横軸に、ポジショニング、商品作り、マーケティングっていうのが入ってですね、ノートにでもこう書いていただければいいかと思うんですね。で、この3つはですね、実はマネー入門、前回の企画のですね、富伝堂ナビマネー入門を聞いていた人は、ああ、これかとわかると思うんですけど、これがスモールビジネスを成功させるための要素になるということですよね。実際はもっともっと多岐にわたるんですけど、それをこうぐーっとまとめていくって3本の柱にすると、この3つになるということですね。で、ポジショニングなんですけど、知ってる人は復習の意味で聞いてもらったらいいと思うし、初めての人はちょっと、基礎的な知識を得る意味で聞いてほしいんですけど、ポジショニングというのは、有利な立ち位置を確保するという考え方なんですね。で、これ初心者にとってはまずジャンル決めから始まるわけなんですけど、何をしようかというところですね。アンケートでも聞いたように、物販をするのか、それもネットで物販するのか、店舗でやるのか、あるいは、施術の関係ですね、整体師みたいなものをやるのか、あるいはコーチコンサルですね、そういう知恵を、サービスに変えていくものをやるのか、あるいは飲食業をやるのかですね。いろいろ聞きましたけど、まずはジャンル決めから始まるわけなんですけど、ただジャンルを決めてもですね、ライバルが多ございますので、その中で、埋もれてしまうと、これはあまり稼げないということになるわけですね。それはもう何でもそうですけれども、たくさんビジネスをやろうという人はひしめいてますので、その中で、 選ばれる必要があるわけですね。お客様から選ばれる。でその時に、特徴を出すためにですね、有利な立ち位置を確保するということで、まあ、いろんなところで、実例として話したのは、中華料理屋をやるにしても、中華料理は競争相手で競合がひしめいているので、もっとニッチに絞って、まあ、餃子専門店からやるとかですね、春巻きから始めるとか、まあ、ラーメン店なんかもですね、まあ、それ一筋でずっとやる人もいますけど、まあ、まずはラーメンから始まって、そこからこう広げていくという人もいますね。カレーで有名なココイチというね、全国チェーン展開してるところは、あれなんかもともとは名古屋の喫茶店だったんですね。夫婦で喫茶店やっている人だったんですけど、そこで出してる、おかみさんが出してる、カレーライス、それから、まあ、軽食みたいなもんですかね。カレーとかそういうものを作ってたのが評判になって、で、まあ、そこからもうカレー一筋の世界に入っていって、ああいう、まあ、特徴を出してですね、カレーで、まあ、知名度ナンバーワンですよね。まあ、そういう世界に入っていったわけです。で、まあ、ココイチの場合で言えば、まあ、いろんなトッピングがあって、いろいろ選べると。で辛さも相当選べますよね。トッピングも相当自由に自在に選べて、そういうオーダーメイドみたいな形で特徴を出していったと、まあ、いうことになるんですけども、まあそういうふうに何らかの特徴を持ってですね、で、それで、まあ、ライバルから抜きん出ていく必要があるわけですね。だからまあ、ポジショニングを考えるときはですね、まあ、最初はニッチに絞っていくのがセオリーになってきます。だから細かくこうセグメントを分けていくと、細い路地の中に入っていくような感じになってですね、太い幹線道路では、まあ、強い人もいっぱいひしめいてるけれども、細い道、横丁に入っていったところではあまりライバルがいなくなって、そこでは十分なんか、勝てるということですね。自分が、まあ、そこで、抜きん出ていくことができるというのがポジショニングですね。だから、もう戦術めて言ってしまうと、ポジショニングというのは、なんで一番になるかという考え方なんですね。だから、細かいセグメントでもいいから、これに関しては私が一番と。いうものを、まあ、作りましょうというのがこのポジショニングの考え方になると思ってもらっていいです。なのでまあここで、自分の能力とか経歴の棚卸しというのがまあ始まってくるわけですね。でアンケートなんかでこうまず触りのところを聞きましたけど、まあ、やっぱり過去ですね褒められたことがないかどうかを探していく、そういう中に強みが埋まってる場合が多いわけですね。で、まあ、お友達に褒められるっていうのは、まあ、お世辞も入ってる場合が あるので、できれば目上の人から褒められた、見識のある人から褒められたことなんかを思い出してもらうとですね、まあ、自分のその強みがだんだんとそこから見えてくる場合があると。それから、まあ、もう一つ聞いたのは、なんか商品とかサービスを見て、なんか気になってしょうがないというか、私だったらもっとこうするのになというあたりに、実は関心領域があってですね、意外とそこがうるさいということは、そこが強いということの裏返しであることが多いので、まあ、そういうところからですね、自分の強みというものをですね、ずっと探していって、で、そこでまあ何か特徴を作る。何かで一番になるということですね。まあ、こういうポジショニングをちゃんと得れるかどうかが、その後ですね、まあ、そのビジネスで勝てるかどうかを結構決めたりするところがあるので、まあ、ここ意外とアバウトにやってる方が非常に多いわけなんですけど、はっきりポジショニングを決めてる人は非常に数が少ないので、逆に言うとまあこのポジションを をしっかり決めていくと勝てる可能性があるということですね。まあそういう考え方だと思ってください。まあそうですね、例えで言うと、まあ、野村さん結構プロなんでね、私本いっぱい読んで割と好きなんですけど、まあ、高校野球とか大学野球で上手い人はいっぱいいると。で、野球やってる人はみんなねホームランを打ちたいし、ピッチャーだったら速球で勝負したいわけですよ。速球でビュンビュン三振を取りたいか、あるいはやっぱりホームランを打ちたいっていうのがもうね人の人情なんですけど、ただプロになるためにはそれだと埋もれてしまうので、よくね野村さんなんかは、お前そのホームランバッターの方で行くのか、短距離ヒッターで行くのか、どっちかはっきり決めろってよくね新人に言ったりしてますね、うん、本人はまあどっちでもやれるつもりで入ってくるんだけど、プロはもうすごい人がひしめいてるので、もう短距離ヒッターに徹してですね、まあ一郎みたいなもんでしょうか、うん、とにかく打率を上げていったり、あるいはまあ、送りバントとかヒットエンドランみたいな小技をやるところで職人芸みたいな方で、徹底するか、まあ、プロは徹底だっていうのがね、まあ、野村さんの名言にありますけど、徹底していかないとなかなか勝てないんですね。だからこの辺がまあアマチュアから入るときに何かが好きでやり始めるわけですけど、できたらいろんなことやりたいわけですよね。で何かに徹するということは他の可能性を捨てるということになるんで、ここがまあ最初苦しかったりするんですけども、ただやっぱりそこをどこまで絞れるか、絞ってそこで徹底して、抜きん出ていくかという、こういう考え方を取らないとですね、なかなかスモールビジネスでお金を稼ぐのは難しかろうと思います。ということで、まあ、ポジショニングという考え方が最初に来るわけですね。自分の立ち位置を決める。だから、まあ、最初に来るわけです。それから二つ目の商品作りはですね、まあ、やっぱり売り物がなければ、富は入ってきませんから、値段がついて、そして、まあ、買ってもらえるものですね。商品を作らないといけない。あるいはサービスを作らないといけないということになります。でこれはまあポジショニングからつながってますので、そのポジショニングを生かした上で商品をどう作るかということになるわけですね。で、まあ、物販の場合だったら何を仕入れてくるかということになるわけですけど、まあ、ここでもいわゆる何でも屋になるとあんまりうまくいかないことが多いですね。何でもやで何でも扱えますよっていうのはどれも強くないということを逆に意味してますので、うん、だからまあね、よく私は駅前大衆食堂になるなと言いますけど、ね、駅前大衆食堂ってね、カレーもあればラーメンもあればクリームソーダも売ってて何でもあるけどどれも抜きん出てないというやつで、これがすぐに限界企業になりやすいんですね。限界企業っていうのはもう生きるか死ぬかの限界をさまよい始めるということなんですけど、だから、商品でもまあ、ポジショニングにのっとってある程度絞り込んでいってですね、これだったら負けないというものを作っていく必要があるわけですね。であとはそれに値段をつける、まあ、値決めのところもですね、やっぱり、結構知恵がいるところで、値決めを失敗するとですね、まあ、売れども売れども大して、儲からないことにもなるし、まあ、かといって、高くすればいいのかというと、まあ、そう単純でもないですね、高くしすぎて売れない場合もあるいうあたりで、この値決め、についていろんな角度から知恵を持って決めていく必要がありますね、うん、まあ、いずれにしても商品を何か作らないといけないわけです。でアンケートを見てるとビジネスをすでにやってる人とそうでない人がですね、やっぱり両方今回のセミナーにいらっしゃいますので、どっちも私の守備範囲に入ってますから、 安心していただきたいんですけど、ビジネスをやってる方であれば、もうすでに商品は持ってらっしゃるわけですね。ただ、単品商売からまあ始めていくんですけど、やっぱりそこからいくつか派生して商品ラインナップをまあどう作るかというあたりにですね、次の課題が出てくると思います。だからまあちょっとね、この飲食業なんかだったらもう餃子専門店だけでもうかなりのところまで行っちゃう場合があるんで、単品がいけないということも言えないんですけど、ただスモールビジネスでですね、一人で、まあ例えばコーチコンサル業なんかをする場合であれば、まあ普通個人セッションっていうのがね、誰もがやる最初のメニューですけど、こういうまあ相談ですね、相談を受けてアドバイスをするということを単品だけで、勝負をしていって、大きな収入を得れるかどうかというのは難しい。できればいくつかのですね、このキャッシュポイントを作る、お金が稼げる、まあ、商品ラインナップをですね、組み合わせていくということですね。だからまあ安いのから、少し中価格帯から高いのから、いろいろと取り揃えていくというふうな考え方もだんだん必要にはなってきます。まあその辺含めて、商品作りというのがですね、これが当然スモールビジネスにおいても、まあ、生命線の一つになってくるわけですね。それからさ、三つ目がマーケティングですから、これはまあ、売るための工夫ですね。ですから、セールスがもう強い人っていうのはいて、これ伝道力のある人ですけど、セールスが強くて、いろいろと対面でお話をしながら、もうなんか、買ってもらえるような力持ってる人もいるんですね。そういう人は意外と早く立ち上がっていきます。やっぱりこの営業力というのは結構重要で、スモールビジネスにおいてもかなり重要な力で、やっぱ買っていただかないといけないので、そのためにはやっぱりプロポーズしてですね、そして相手に信用していただいて、受け入れてもらえるということになるんですけど、セールス力が一番シンプルな形でマーケティングの中に入ってくるわけですけど、それがまあ、できると意外と強いですね。ただ、マーケティングっていうのはもうちょっと広い意味があって、まあ、売るための仕組み作りというものが、この中に関わってくるわけです。だから、出会い頭にですね、お会いしてすぐに売り込んで買ってもらえるかというと、まあ、人間関係が相当できてる場合だといける場合もありますけど、普通はなかなか難しい。だからそこにいくつかステップを踏んでいって、そして徐々にですね、まあメルマガ的に言うんだったら読んでもらって、信じてもらって、そして買っていただくというようなステップを踏んでいく、こういう考え方があります。まあ、そこにまあマーケティングの妙味というのがあるし、まあ一番いいのは売り込まなくてもみんなが買ってくれるようなものが作れたら最高ですよね。飲食店なんかで流行ってるところはもう明らかに美味しいので、裏路地にあってちょっと不便なところにあってもお客さんが行列になってる店もありますよね。だから私も結構美味しい店はたくさん食べ歩いてて、もう700軒や800軒、全国の有名どころですね。まあどっちかというと私は B 級グルメの方で、本当に一流店、何万円もする一流店はあんま知りませんけど、何百円何千円の世界のところはかなり食べ歩いてますけど、まあ人気のあるところはロケーションだけじゃないですよね。表通りになくても、裏路地に入っても、流行ってるとこは本当に流行ってますんで、それはやっぱり、まあ明らかに、こう、お客さんの心をそそるような、そういうものが、まあ商品の段階で作れてるわけですね。そうですね、いろいろありますけど、まあ吉祥寺に、 あれはなんていうの、あのミンチフライですかね、の、まあ、佐藤という店があるんですけどね、ひらがなで佐藤と書きますけど、ここはもう有名どころで、あっちこっちから買いに来ていつも行列になってる、ね、何ですかあれ、ミンチボールっていうんですかね、なんていうんだろうあれ、ミンチをまあ揚げてるものですね、うん、でこれはまあ、使ってる材料がまあね、肉屋さんなんで、これがもう和牛を使ってますからね、これがもう他のところとは全く違うんですけど、ただまあその材料が最高にいいのにプラスして、まあ中に玉ねぎを入れて、まあシャキシャキする形で上手に揚げている、でまあたくさん来るから揚げたてを出せるというようなことがまあ全部相まって、まあお客さんも美味しいの知ってますから、うん、まあ、ここはもうこぞってみんなが買いに来てですね、すごい行列になってますね。まあそういう形で、まあ材料がもうね、とにかくいいとか、あるいはまあ加工の仕方が違うとか、まあこれ飲食業に例えてるわけですけど、ただまあそれが形を変えたら施術の方でもですね、やっぱり評判の施術師というのはいらっしゃるわけでしょうし、うん、やっぱり技を持ってますよね。で、やっぱりそういう、ちょっと他とは違う内容で、明らかに効果が出るような、そういうものを出していけると、サービス業系でもすごくね、売り込まなくても売れていく。だからまあ、売る力も必要だけれども、売り込まなくても売れるという知恵も必要。まあ、この辺が相まって、まあ、マーケティングの世界ですね。総じて売るための工夫と、いうことになります。売れなければお金入ってきませんので、うん、商品までは作ってるけど売れずに苦しんでる人多いですからね。ということで、ポジショニング、商品作り、マーケティングというこの3本柱がですね、しっかりとそれぞれが強くなってくると、スモールビジネスとして、これが成功が始まっていくわけです。で、まあ、この奥にはさっきも言ったようにさらに、多岐にわたるプロセスが入ってるんですけどね。ただまあそこはまあ今日あまり細かく入るつもりはありませんので、まず大掴みにですね、掴んでいただいて、ポジショニングと商品作りとマーケティングのこの3つをしていけば、まあ意外とこう初心者でもスッとこう立ち上がれる場合はあるわけですね。私も結構早い方だったと思いますけど、ビジネスを始めて3ヶ月目ぐらいにはもう結構売れ始めてましたので、まあ、早く行く場合は早く行きます。ただまあ人によっては2年ぐらいかかってからだんだん売れていく人も結構いますね。今相当有名なところでコーチコンサルやってる人でも最初の2年ぐらいはほとんど鳴かず飛ばずだに見えたんだけれども、そこからぐーっと立ち上がっていく人もいます。なんでまあ人それぞれなんですけど、この3つができるとですね、いけると、まあ、なるべく早く立ち上げていくということをですね、私はまあお教えしようと思っております。まあ、この3つがスモールビジネスをやる場合の横軸としてのですね、3つのポイントですね。で、これに今回縦軸の心理の軸がこう入ってくるわけなんですけど、この心理の軸はですね、3つどういう軸かというと、まず一番上が適応心理になります。適応心理というのは、まあ後で解説しますけども、どんな心理をここに当てはめるかというのが適応心理ですね。それから2つ目が実践の秘訣になります。心理を実践した上での秘訣。そして3つ目が演技の流れ。演技とね、演技がいいという演技ですね。この心理スモールビジネスの中で何度か話してますけど、原因結果の法則のことですね。ただまあここでは演技の流れというのはですね、むしろストーリー作り、ストーリーという意味合いで言っております。まあストーリーが作れていくとですね、 非常に成功しやすいという意味で言っていますね。適応心理、そして実践の秘訣、そして演技の流れ、ストーリーですね。まあ、こういったものが縦軸に入っているということですね。で、まずその適応心理なんですけど、どんな心理を持ってくるかということなんですけど、ビジネスに応用する場合にですね。これは、かなりいろんなものを持ってこれます。つまり、ビジネスの教えとして説かれた心理もあるんで、この場合は、割とシンプルに持ってこれますけど、そうじゃないものをですね、異質結合的に持ってくることも可能です。だから、応用の段階に入ってくると、結構自由自在になってくるわけで、私もすべてこれが使いこなせてるとは申しませんけれども、いろんな心理があって、それを、加工するというか、応用するというかですね、それを自分の題材に当てはめていくことができると、いろんな形で生きてくると。というのは、もともと、心理というのは宇宙のに流れる一つの原理ですから、それはあらゆるものに適用が可能なわけですね。だからそれは物販をやっても、コーチコンサルをやっても、それから施術をやっても、飲食業をやっても、いろいろと適用してくることができるということですね。で、二つ目の実践の秘訣というのはですね、これは、その心理を単に持ってくるだけじゃなくて、実際に自分でそれをやってみて、そして成果を表しめるところまでやってのけて、そこまで行った時に出てくる秘訣、ここをですね、使っていくということなんですね。だからここが、心理を知っていてもなかなかが成果出ない人が壁になっているところではないかと思いますけれども、心理をですね、やっぱりただ知ってて、それを持ってきて、はい、合わせましたというだけでは不十分なんですね。失礼します。だから、その心理をですね、自分なりにやっぱり使いこなしてみて、使いこなすという言い方はちょっとね、不遜な言い方かもしれません。心理というのはもっともっと深いものだし、使いこなせたと思ってもまだ奥があるものだと思いますけど、でも自分なりにそれをやってみて、そして自分なりに何らかの成果が出てくるとこまでやってた時にですね、いろんな知恵がそこにまつわってくるわけですね。これやってないと絶対出てこない知恵というのがあって、この部分をですね、使わないと、旨味が出てこないと思うんですね。だから、そこが不十分だと、どっかからなんか借り物のように心理を持ってきて、はい、合わせましたっていうような、なんか単純な、なんかね、足し算みたいな形になるんですけど、これが実践することによって、そこにいろんな知恵がこう、出てくるとですね、これが掛け合わせていく形になって、掛け算になってきたりですね。要するに、練り込まれて深みが出てくるわけですね。だ何でも練り込まないと美味しくないですよね。お餅だって、こうついてついて、練り込んでいって初めて美味しいお餅になりますよね。だから、月が甘い、いい餅って食べれたもんじゃありませんから。この辺が、次の実践の知恵になってくるわけです。そういったものが入ってくると、ビジネスの中に非常にいろんな形で旨味として、深い味わいとして出せていくわけですね。ここが心理を知らずにやってる人との大きな差別化になってくるわけです。この実践の秘訣というところですね。これをいろいろと見ていく必要がある。これは個別具体的にやっていかないといけないので、今日は概論として話すにとどめていますけど、いろんな心理をですね、持ってきて、この実践をして秘訣を出していく必要があります。 それから三つ目の演技の流れなんですけど、つまりこれなぜこのストーリーが必要かというと、やっぱり人はですね、なんか単品だけで、なんか一つの得意技だけでやってたら飽きてくるわけですね、お客さんも。自分も飽きてくる場合もあるし、まあ、どこにも行けない、なんか、単線になってくるというかですね、流れがなくなるというか。だから、この心理を、こう、ビジネスの中に取り入れていくわけですけど、そして発信していくわけですけど、そこにこの一つのこう流れがあった方がいいんですね。ストーリーがあった方がいい。起承転結と言ったりね、上波急っていう、こういう起承転結の考え方もありますけど、まあ、いろんな形でこの流れを作っていく。ストーリーを作っていく。展開させていく。この辺がですね、次の三つ目の秘訣になってくるわけです。だから一つか二つの心理の適用だったらすぐに真似ができることがあっても、それがストーリーとして動き出してくると、もうちょっと他の追随を許さない形になってきたりするわけですね。まあ、ストーリーテリングの天才といえばウォルト・ディズニーがすぐに私は浮かびますけど、やっぱり物語がこう流れていくので長く人を魅了してやまないですよね。白雪姫なんかあれ1930年代のアニメですけど、もう100年近く経ってるのに未だに見てまだ感動しますもんね。あのストーリーテリングの力すごい。あのストーリーテリングがまあアトラクションという形に変わって、今ディズニーランドとかディズニーシーになってるんですけど、あそこにも随所にウォルト・ディズニーのストーリーテリングの知恵がきらめいてるわけですね。それは当然、ああいうテーマパークだけじゃなくてビジネスの中に入れていくことができる。そういう形で私もいろいろとさせていただいておりますけど、ストーリーをどう作っていくかによってですね、ビジネスというのは大きくこう成長していくわけですね。ということで、アウトラインを今説明したんですけど、横軸に3つ、ポジショニング、商品作り、マーケティング。そして縦軸に3つ、適応心理、実践の秘訣、演技の流れ、ストーリーですね。これをまあ、ノートに書くとまあ、表みたいになってると思うんですけど、これで、心理スモールビジネスを作っていくときに、まずはまあ、ポジショニングですけどね。で、ポジショニングにどんな心理を提供してくるかということを考え、そして単にか提供するだけじゃなくて、そこに実践の秘訣みたいなものを、深みを、練り込みを出していって、さらにそこに、このストーリーをですね、展開、どうさせていくか。まあ、こういう考え方があるし、それから商品作りですね。やっぱ商品が命ですけど、商品にもどんな心理を、そこに当てはめていって、しかもそれをどう練り込みをかけていくか、実践の秘訣としてここ、その中に、旨味を出していくか、そして飽きられないような、飽きさせないようなこの演技の流れをどう作るか、ですね。そしてまあ、マーケティング、販売においても同じように、いろんな心理をこう適用してくる。そしてその心理も、やっぱり実践の秘訣が中に入ってくるものが多いし、そしてそういったもので信用を得ながら、このストーリーでこう、お客様の興味をですね、ずっと引っ張っていく。まあ、こういう形で、心理スモールビジネスというのがですね、一つ出来上がってくるのかなというふうに思ってるわけなんですね。だから、まあ、この、3x3 が、まあ、一つのですね、大きな枠組みとなって、まあ、実際セミナーではですね、もっと踏み込んだ形で、さて、どうやっていくのかとか、どういう事例があるのかとか、言ったことに入っていこうと思うわけなんですね。で、これを、使いこなせるようになるとですね、これは、他の人、人のとはわけが違いますね。他の人も、まあ、ポジショニングも考えてない人もいるんで、 あの上の横の3つが揃ってるだけでもまあ結構成功はするんですけどね。ただもういきなり商品作っていきなりもう販売してる人も多い中で、まあ、ポジションが入ってくると、まあ、それだけでも結構抜きに出ていくことができる。しかもそこに心理の縦軸が入ってくるので、これは心理を使ってない知らない人にとっては全く未知の領域ですね。そこを我々は持っていることになります。でこれをこうずっとこう兼ね合わせていくことによって、まあ、千変万化な世界を作ることができるし、長く続けていくことができるわけですね。打ち出の小槌のように、この縦軸横軸の掛け合わせの中から結構無限の展開が荒れるわけですね。まあ、ビジネスをやってて、やっぱり途中で行き詰まってしまって、最初は良かったんだけど、もうその先にニッチもサッチも行けなくなると。一発屋で終わってしまうみたいな感じですね。芸能人で言えば。なんか一つがこうね、当たるんだけど、その次の展開が見えなくなって、まあ、どっか終わってしまって、もう夏メロの人になっていくというか、同じことだけで繰り返していくんだけど、まあ、だんだん自利品になっていく。というのはあまりよろしくないと思いますので、だからまあ、こういうふうにですね、大きな枠組みでも 3×3 ぐらいの、こう、ね、面積があるというか、面の展開ですね。点が線になるだけじゃなくて、3×3 で、この、線が面になっていく。やがてはそれは立体になっていく。そして異次元の世界に入っていく。という形でですね、真理はどんどんと、この展開していく、世界というのがありますので、それはまあ、楽しみにしていただければと思うんですね。でまあ、それがあまり広がりすぎてもいけませんので、まあ、ある程度枠組みをかけるという意味で、まあ、3つ3つぐらい、ざっくり出して、いきまして、まあ、この辺をですね、足場にしながら、だんだんと、この心理スモールビジネスの世界を、まあ、泳いでいただければな、というふうに思っております。まあ、そういうことですので、まあ、ノートに縦軸横軸を書かれたと思うし、まあ、できればこの音声ですね、繰り返し聞きながら、それぞれの項目についての理解をですね、一応自分なりに理解できる、ふうにしておいて、でアウトプットを前提とした学習ですから、まあ、人にもかいつまんで話せるようになっておれば、まあ、非常に学習が進んだことになりますので、まあ、そういう形でですね、やっていただければと思います。で、あと、1月4日にアンケートをですね、お出しして、まあ、結構、帰ってきて、いるわけですけど、まあ、まず一ついくつか誤解があったのはですね、最後に、初夢がで何かね、良きもの見れましたかと、自分が与える良きもの見れましたかという質問が、文字通りの初夢だと思っておられる方が複数いらっしゃって、夢は見れてませんとか、なんか見たけど依存の夢覚えてません、朝起きたら忘れますよね、という方がいらっしゃったんですけど、あれはいわゆるこの夜見る夢じゃなくて、瞑想的に実際に起きている中でイメージをしてみて、イメージングしてみて見るという意味なんで、瞑想実習の意味をですね、まあ、初夢というふうに表現してるんで、ちょっと私の言い方も舌足らずだったかもしれません。だから、まあ、そういうふうにしてイメージをですね、見て、いくとですね、まあ、この辺は商品作りのあたりですかね、この辺のイメージが出てくるかと思います。あと、まあ、アンケートの中で、目上の人に褒められたところとか、なんか商品やサービスが気になってしょうがなかった、私だったらどうするっていうのは、これポジショニングをですね、考えるときの足場になりますんで、まだアンケートを書かれてない方がいらっしゃったらですね、まあアウトプットするのも結構大きな勉強になりますので、自分なりに、それを考えて、文字にしてみる、言葉にしてみる、それは結構おすすめなんですね。で、まあ私もまあ事前にそういったことが分かっておれば、まあどういう方がいらっしゃるのかが分かって、当日、まあかゆいところに、 手が届くようなセミナーができると思いますので、まあ、まだアンケートですね、やってなかったり、まあ、あるいはまあ、すでに書いた人でも、あ、そういうことだったら、もう一回ちょっとっていう人がいたら、全然それも構いませんので、まあ、なんかですね、ちょっとこう、お話を聞いた後、自分で考えて、なんかアウトプットしてみる。というのはおすすめなんですね。まあ、繰り返しになりますけど、アウトプットとするしながら勉強するというのはこれかなりの秘訣になりますんで、普通の人もインプットで終わってて、だから使えない場合が多いんですね。だからアウトプットを前提に、アウトプットというのは文字にするか喋るか、だいたいこの2つですので、まあ喋ってもいいんですけど、まあ私に何か書いてくださると、私はそれをやってる本人ですので、まあ、深く理解もできますので、まあそういうやりとりがもしあればですね、事前学習というか、助走としては非常にいいんではないかなと思っております。ということで、今日はまあセミナーに入る前提としてのですね、足場としての 3×3 の秘訣というものをお届けしました。まあ、セミナーを楽しみに、より楽しみにしていただければ幸いです。皆様とお会いできるのを、こちらも、首を長くしてお待ちしております。どうもありがとうございました。